恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ではお読みいたします。ローマ人への手紙1章16節から。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは、自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを、滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。今朝はこのところから、弁解の余地なし、という題でご一緒に御言葉を味わいましょう。弁解の余地なし。説教題にするには、少々厳しすぎるかなとこう思いながら、少々悩んだんですね。外の看板、いつも、松井さんのお嬢さんに書いていただいてますけど、通る方々を見ますのでね、弁解の余地なし。それを見た方々がドキッとするか、どう思うかなと思いながら、もうちょっと柔らかい題がいいかなと思ったんですけれども、しかし、20節に、彼らに弁解の余地はないのです。また2章の1節でも、ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。と、繰り返し出てくる言葉ですし、またここには大切な意味が込められていますので、そうさせていただきました。日常生活においても、この弁解の余地なし、そういうことはですね、よく皆さんも経験されると思うんです。例えば、今朝は私は足がとても痛いんです。まあ一つは、引っ越しのために少々、足腰が痛くなっていることは、これは仕方がないんですけども、もう一つ、秘訣薬、ごめんなさい、書いてないことまで言いまして、足がですね、ひび割れって言いますか、赤切れって言うんですか、それで痛くて仕方がないんです。私が、足が痛くて歩けないよって言うと、家内が、空見たことかとか言うんですね。だから言ったでしょ。お風呂から上がったらいつも手入れするように言ってたでしょ。そうなんです。いつも言われてるんですけど、痛くならないと塗らないわけですから、このような季節になるとパカッとですね、このひび割れが出てしまって、もう痛くて仕方がないんです。これはもう私のね、これは弁解の余地なしということになるわけです。もう十数年前のことなんですけど、私はある交通違反をやっちゃいまして、ここ10年ほどは交通違反ありませんので、どうぞ皆さん、私の免許証はゴールドでございますのでですね、そんなところで言わなくてもいいんですけども、何かのことでですね、まあ、富山で何かの奉仕があったかと思うんですけど、家内と一緒に富山に行って、高速道路を通って帰ってきて、高速を降りて、車乗ってる方経験されると思いますけど、高速を降りるとスピード感が狂ってますのでね、下道に入ると少々出しすぎちゃうんですけども、百万石ボールのところで曲がって、問屋団地を抜けて、そして内灘に向かう、もう周りは田んぼの、あの、まっすぐの道。わかりますよね、皆さん。わかる方は。数台の車と流れに乗って私、後ろの方走ってたんです、皆さん。 一生懸命弁解してますが。すると突然ですね、大きな旗を持ったお方が飛び出してきまして、パッと私の車を止めたんです。何事が起こったのかと思ったんですが、車を誘導されまして、隠れたところに止めてあった警察の車の中に連れ込まれました。一生懸命無駄な抵抗を試みたんです。流れに乗ってたんです。前の車を止めないで、なぜ私を止めるんですか。ここ50キロ制限じゃなかったんですか。それはひどいですよ。ここを40キロで走れなんて、それは無駄ですよ。無理ですよ。周りは田んぼですし、一本道で見通しがいいところですから、それを40キロで走れっていうのは土台無理。まあ、無駄な抵抗なんですけど。そして私はまだ言ったんですね。40キロメートルの制限なんて、どこにもその標識私見ませんでした。しかし、いかに弁解しようとも無駄。40キロの制限の標識を見なかったと言っても、決して警官が、ああ、そうですか、見落としたんですか、それは仕方がありませんね。お気の毒ですから今日のところは許してあげましょうなんて絶対言ってくれないんですね。ニコニコ笑いながら、仕方がありません。証拠が上がってますとですね、言われてしまうわけです。53キロ。見落とした私が悪いわけです。まさに、弁解の余地なし。寺野先生は、弁解の余地ありなんですね、あの方は。捕まるでしょ？大きな声で言えないんですけど。捕まると、警官の前に出て行って、英語でバーッと喋るそうです。日本語わからないようにして、そうすると、行け、行け。これはいいなと思うんですけどね。さあ、パウロは今日のところで、同じように私たち一人一人に向かって、弁解の余地なしと迫ってきます。パウロは一章の16節のところで、もう一度お読みします。私は福音は恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。と、声高らかに福音の力を称えます。福音、それはまさに文字通り、幸福の訪れ、良き知らせ、good news なわけです。皆さんも何か良い知らせを最近もらいましたか？手に入れたでしょうか？良い知らせ、福音、とても耳に心地よい言葉です。さて、パウロは私たちにどんな良い知らせを伝えようとしているんでしょうか？ところがなんです。パウロは福音、良い知らせと言って、今から良い知らせについてずーっとローマ書でその全体を私たちに解き明かすのですが、パウロが明かししている、表している良い知らせ、福音は、今日語られている、また人々に人気のある良い知らせと少々どこか違うのです。私たちは福音というと、神の驚くべき愛、恵みと憐れみ、あなたはありのままで愛され受け入れられています。あなたは高価で尊いです。こういったことが良い知らせ、福音だと考えます。ところが、パウロは17節でこのように述べるのです。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、と思うのです。見間違い、読み違いでしょうか？なぜなら、福音のうちには、私たちはここは、こう読み替えた方がもっとピタッとくるような感じがします。福音のうちには、神の愛が、神の恵みが、神の憐れみが、神の許しが掲示されていて、これの方が福音の後に続くにはふさわしいと思うのです。ところがパウロはここに、福音のうちには神の義が掲示されていて、神の義、それは神様が正しく聖なる方であり、神様の律法に反する者に対して厳正な厳格な裁きをもって報われるお方であることを意味するのです。私たちが旧約聖書をこう見るとき、 旧約聖書の全体の中に、この神の義が中心テーマとして語られ、教えられていることに気づきます。どうしてこうも厳格に神様は裁きをなさるのか、どうしてこんなにも神様が残酷なまでに徹底的に罪を裁き、報いを与えるのかと驚くような、読むに耐えない、聞くに耐えないようなことが旧約聖書の中にどんどん出てきます。そして私たちは新約に入るとホッとするような気になって、あ、新約聖書になると神様の愛が前面に出ていると思うのです。そして旧約聖書の神は怒りの神であり、新約聖書の神は愛の神だというふうに考え感じたいのです。ところがパウロは違うというのです。福音のうちには神の義が掲示されているというのです。そしてこの神の義なるご性質のゆえに、18節。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から掲示されているからです。神の怒りと続くのです。これもまた今日テーマ、人気のないテーマです。神の怒りなんていうことは、今日ではほとんどタブーとされるほど語られることの少ないテーマです。神の愛、神の恵み、父なる神様、友なるイエス、助け主、聖霊、私たちの罪深さ、愚かさ、弱さにもかかわらず、憐れみ、助け、許し、受け入れてくださる神様という話を聞くと、とうなずくのです。ところが、神の義、神の清さ、神の裁き、神の怒り、神の罪に対する呪い、こういう話になると、迷い潜めて、今日は礼拝に来るんじゃなかった、こんな話聞くはずじゃなかった。首を横に振って、聞きたくない。耳に栓をですね、して、もっと慰めに満ちたメッセージが聞きたい、と不快感を表すのです。私たちは、慈しみ深き友なるイエスは、こういう、話が、こういう賛美が、と思うのです。これこそが聞きたい、心にぴったりだと思うのです。ところが、パウロは、福音を解き明かすときに、まず、神の義、神の怒りから解き始めるのです。そして皆さん、なんと、それが今日のところから始まって、2章、3章、それも3章の20節まで延々と、神の義と神の怒りが人間の罪に対して、掲示されているということが延々と続くわけですから、ローマ書を皆さんと一緒に学ぶ私たちも、延々とこれから2ヶ月、3ヶ月、罪について徹底的に聞くことになります。牧師、すいません。その段落が終わった時、連絡ください。それから行き始めます。いいえ、ぜひご一緒に、このところから学ぶ必要があるのです。それは、パウロがというよりは、パウロを導いた、聖霊なる神様がこの箇所を通して、人々の目を、私たちの目を、自分の罪に対して、本当に開くためなのです。三章二十節まで、あまり愉快な箇所ではありません。できればこんな箇所はさらりーと済ませて、早く神の恵み、愛、憐れみの箇所に、もうドーンと飛んでいきたいような気がするのです。私たちは、この箇所を通して、神様の目に映っている自分が、本当の自分の姿が、一体どういうものであるのか、X 線を通して調べられるように見せつけられるのです。そして、このところを通らなければ、それなくしては私たちのうちに神への恐れ、罪意識、イエス・キリストが救い主であること、私には救い主が必要であること、罪からの救い主が必要であること、そのためにキリストが十字架に死なれたこと、信仰によって救われるということ、 理解することができないのです。そのことを本当に味わい、経験することができないのです。パウロはこのローマ書で、福音の全体を私たちに知らせたいのです。エペソの役員と長老たちに、神の計画の全体を余すところなく伝えましたと述べていますけど、まさにローマ書においては、神様の救いの計画の全体を余すところなく伝えているのです。そしてその計画のまず最初に出てくるのは、神の義なる性質、神の怒り、人間の罪から始める必要があったのです。そして、神の救いの計画のより好みを私たちはできないのです。私は18歳の時に、ひょこっと教会に行って、ひょこっと入った教会で、その日のうちにクリスチャーになっちゃったわけですけど、今晩7時半から、仏性山キリスト教会におきまして、キリスト教伝道会がございます。うるさいな、行きたくない、そんなところ関係ない。講師として東京からキャリコ先生をお招きしています。キャリコ、アメリカ人でしょ、行ってみよう。英語の勉強になるかもしれない。と思って、ひょこっと行った教会。小さな小さな8畳か6畳か小さな教会。新しい人向けの集会だったんですけど、その日、新しい人は私一人でしたので、なんとキャリコ先生は、初めから終わりまで私の目をじっと見ながら、話を始めて、それもひどい話で、あなたは罪人です。お前、俺のこと知ってるのか。今日初めて会ったんだろう。どうぞおいでくださいと言うから来てやったのに、あなたは罪人ですって真っ向から言われるもんですから、むっと来たわけですけど、でも、キャリコ先生のメッセージはまさにパウロの順序だったわけです。そこから始まらなければ、イエス・キリストの十字架、神様の愛の大きさを伝えられなかったわけです。私たちは、この18節にあるように、神の怒りが天から啓示されているからです。こういう御言葉に触れると、少々心にためらいを感じるんです。神が怒られる？それは神様にふさわしくないと考えます。この怒りという言葉に皆さんそれぞれがイメージを持っているからです。お父さんや、学校の先生や上司が、突然自制心を失って、真っ赤な顔をして感情的になって、怒りを爆発させる。気まぐれで、勝手気ままで、解釈持ちのはずべき怒りという態度を、すぐに怒りという言葉で連想してしまうために、神様も怒られる？それは神様にふさわしくないと感じてしまうのです。でも、神様の怒りというのはそのようなものではありません。神は人間の罪に対して、決して機嫌を悪くして感情的になって怒りを爆発させるっていうんではなくして、清い正しい方ですので、罪に対して厳格に怒り、裁くお方であるのです。この神の怒りというテーマは、旧約聖書においても、そして新約聖書においても、明確に語られていることです。そしてそれはユダヤ人に対しても、そしてユダヤ人以外の外国人、異邦人に対しても、罪を犯すなら、必ず神が向けられる怒りなのです。では、神はどんな罪に対して怒られるのでしょうか。もう一度18節。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。ここに、神の怒りはあらゆる不敬虔と不正に対して、不敬虔というのは対神様との関係です。神様に対する罪、それが不敬虔という形で、このことが19節から23節まで述べられているわけです。そして不正、これは主に対人間関係において犯される罪です。24節から32節、来週そのところから味わうわけですが、不敬虔、これは別の表現で一言で言えば、神を神として崇めないことです。神様は私たちに真理を明らかにしておられます。何よりも神様が生ける誠の創造主なる神様がおられるという真理を 神様が明らかにしているというのです。皆さん、どなたかからか、神様がいる証拠をあげてくださいと言ったら、クリスチャンとしてあげることができますか？ぜひ、神様がおられるという証拠をあげる備えをしておいた方がいいです。神様がおられることの証拠。まず一般啓示と言われる形で、一般的な形で神様はご自身がおられることを私たちに明らかにしています。第一は自然を通してです。ここでは被造物という言葉で、二十節で描かれているように、被造物、この神によって作られた自然によって神がおられること、自己紹介をしている。第二番目に二章で取り扱われることですが、私たちのうちにある良心。これも神がおられることの証拠。そして第三番目は、この歴史の流れ。これも神が確かにこの世界を支配する神がおられるということの証拠です。この三つが、一般啓示。ところが、本当はこの一般的な自己紹介によって私たちは明らかに神を認めるはずなんです。美しい自然、また自然の本当に精密さを見るとき、ああ、これを作られた神がおられるんだと信じるはずなんですけど、人間は生まれながらに罪を持って、この罪の影響によって、少々どころかひどく頭がボンクラになってしまって、見ても見えず、聞いても聞こえず、わからなくなってしまいました。そこで神様は特別啓示という形で私たちにこれでもかって言わんばかりにはっきりと言い逃れることができないほど明確に神がおられることを表してくださったんです。第一に聖書です。この聖書を私たちが読むとき、見るとき、確かに神がおられる。神がこの聖書を通して語っておられる。第二番目はイエス・キリストです。キリストがを見るとき、私たちは神が確かにおられるということ、キリストを見るとき、神がどのようなお方であるかをわかるのです。第3番目は、教会とクリスチャン。教会やクリスチャンを見るとき、神がおられることをわかる。さあ、私たちの周りを取り囲んでいる特にこの自然界。この自然界を私たちが注意深く見れば見るほど、この巧みさ、不思議さを知れば知るほど、またこの自然界の美しさ、複雑さ、精密さ、偉大さに触れれば触れるほど、神様のことははっきり認められる。この二十節にもう一度見ています。二十節、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。ここに被造物とあります。被造物というこの言葉にぜひ注目してください。これはどういう意味ですか？作られたものという意味です。存在させられているものという意味です。ですから、作られたものには、作った方があること前提です。存在させられているものには、存在させているもの、お方の存在が前提です。今日ここにいらっしゃる皆さんの中で、誰か一人でも自分の意思で生まれてきた人います？はい、私自分で生まれてきましたという人いたら、とても珍しいお方です。自分の意志で、よーし生まれるぞーって言ってですね、生まれてきた人いますか？いません。この中に一人でも、自分で自分を生かしている人います？自分で自分を生かしている人います？何の助けにもよらないで、何にも頼らないで、自分で自分を生かしている人いますか？いいえ、私たちは一瞬たりとも、空気なしで、食べ物なしで、生きられないのです。自分で生まれもできないし、自分を生かすこともできない。私たちはまさに被造物なんです。被造物である私たちを作られたお方、存在させておられるお方、これはもう当たり前のこと、当然のこと、 おられるわけです。そのお方こそ、私はありてあるものだと聖書で自己紹介をしている創造主なる唯一のお方、そのお方なのです。しかしながら、人はなぜか、被造物でありながら、なぜか神を認めないのです。いや、認めたくないのです。神様がいない方が便利なんです。これはまさに人間の罪の性質です。神様いてほしくないんです。神様がいない方が都合がいいのです。だから、神様なんかいない。すべては偶然、たまたま、長い時間の中で偶然の積み重ねによってこの世界は、この自然は、人間はできたのだと、頑固に言い張るわけです。これほどまでに、神様が、その存在、知恵、力、驚くほどに巧みな御手の技、科学が進めば進むほど、なんと偉大な神様だろうと、驚くはずなんですけど、認めない。パウロはそんな私たち人間に向かって、弁解の余地なしというのです。21節を見ますと、というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。でさ、人は心のどこかで神を知っていると聖書は言うのです。彼らは神を知っていながら、人は人であるならば、心のどこかで神は本当におられる、誠の神がおられる、裁き主なる、支配者なる神がおられると人はどこかで知ってるって言うんです。魂を持っている人間は、どんなに口で否定しようとしても、人間を超えた何か偉大なお方が、力が存在することをどこかで知っている。しかし、神は悲しいことに、その神を、誠の神を神として崇めない。これが聖書でいう罪です。最大の罪です。人間が親に対して犯す最大の罪は、親を親として認めないということだそうです。それよりはずっと暴力を振るった方がマシなんです。親を親として認めない、これが親に対して最大の罪だと言います。人間が神に対して犯す最大の罪は、神を神として認めない。生ける誠の唯一の神を神として認めない。感謝もせず。東京のある教会で、奥様と子供たちだけが教会に行って、みんなクリスチャンになって。大学教授のご主人だけが、俺はそんなところに行かない。女子供の行くところ。ところがあるとき小さな子供さんが、うちでね、お食事のとき感謝をしないのはね、パパとポチだけよ。それをどこかから聞きつけたお父さん、本当に恥ずかしくなって、ああ、俺は犬並みか、とですね、謙遜になられたお父さんは心に恥じて教会に行って、今はその教会の役員をしていらっしゃると聞きましたが、感謝もせず、その思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなる。自分では知者であると言いながら、愚かなものとなり、不滅の神の見栄えよ、滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。皆さん、2000年も昔にパウロが描いた人間の罪のこの姿は、まさに今の日本人の姿、そのままではないでしょうか。これほどまでに教育水準が上がって、科学の時代にありながら、日本人である私たちの、その信仰、宗教心は一体どうでしょうか。本当にその魂は虚しく暗い状態。不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。この姿、この生き方、このあり方こそ18節であった不義をもって真理を阻んでいる人の姿であり、神の怒りが天から掲示されているというのです。皆さん、もう一度18節の終わりのところの時世、この時間のことについて注目してください。神の怒りが天から掲示されているからです。決してここは 神の怒りが天から将来掲示されますじゃありません。掲示されていますと現在の時世、時になっているのです。すなわち、今、すでに神の怒りがその人に下っている。そしてこれからもずーっとこの神の怒りがとどまり続けるというのです。神の怒りとか呪いとか裁きとかそういったことは、死んで先のことではないよっていうんです。神を神として崇めない私に今望んでいる。神に感謝を捧げない私に今望んでいる神の怒り。偶像を作って偶像を拝んでいる私に今望んでいる神の怒り。その罪がどれほど大きいものなのかを私たちは知る必要があるのです。皆さんご存知のように広島、そこに平和記念公園があって、毎年その広島の原爆の日にはその記念公園で慰霊祭が行われるわけです。そこには有名な文章が刻まれた碑文がこのあるわけです。意思があるわけです。どう書いてありますか？安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから。安らかに眠ってください。過ちは繰り返しませぬから。こう刻まれているのです。これはまさに日本という英語が使われていますか？エラーっていう言葉が使われているのです。エラーです。エラーとは何ですか？しくじりです。失敗です。昔私は野球やってましたので、よくエラーをするわけです。そうすると周りの仲間たちが、どんまいどんまいと言って慰めてくれるわけです。あ、よかった。大きなエラーして、味方負けそうだけど、みんながどんまいどんまいと言ってくれるから、多めに見てくれるわけです。どんまい。過ちは、don't mind、気にしないで。人間、それは過ちを犯すものです。みんな過ちを犯すものですから、これは気にかけなくてもいい。そんなに心配しなくてもいい。皆さん、あの戦争で日本人が犯したこと、また人類が犯したこと、それは過ちですか？エラーですか？どんまいどんまい、済んだことと追われることですか？いえ、何をもっても償うことのできない罪なのです。神を神として崇めず、神様の義も神様の清さも神様の怒りも知らない日本人には、あれほどの罪を犯しても過ちエラーで済ませてしまうのです。当然、韓国や中国や東南アジアで犯したこともあれはエラーです。長い時間の経過が経ってるじゃないですか。もう見過ごしてくださいよ。でも傷を受けた者たちは永遠に消えない傷を持って悩み傷んでいるわけです。しかし日本人はそれを過ちという言葉で済ませてしまうのです。ここに日本人の罪意識の希薄さの原因があるのです。神様を知らないから。しかし私たち日本人クリスチャンも例外ではありません。私たち日本人クリスチャンもすぐに神様の愛とか恵みとか憐れみとか許しにすぐにこう飛んでしまうのです。ぜひそこにジャンプする前にパウロと一緒にこのローマ書を順々に学びながら、厳しいです、痛いです、でも神様の前にある本当の自分の姿を知る旅を慌てずじっくりと辿っていきたいと思うのです。そしてその罪の深みを知れば知るほど、実は神様の愛、恵み、憐れみ、許し、十字架の贖い、その高さ、広さ、深さ、その偉大さに私たちは触れることになるからです。お祈りしましょう。ご愛の天のお父様、今朝も御言葉によってまさに光のように私たちの心を照らしてくださって心から感謝をいたします。
の福音の中には、神の義が掲示されていたと、私たちの思いがけないような福音の解き明かしに、私たちの心は今、あなたご自身の義なる性質、聖なる性質、罪を怒られ、憤られるあなたのお姿の前に、ただ震えをのろくもだけですが、どうぞ、真実に、あなたの清さの前に、義の前に、自らを照らされながら、私たちがいかに愚かで、いかに悪質で、いかに高慢で、いかに暴毒的で、いかに不敬虔なものであるかを、どうぞ深く悟らせてくださるように、心からお願いをいたします。あの人この人ではなくして、私のうちにある不敬虔を、どうぞ今、示し、深い深い罪意識の中から、悔い改めに導いてくださり、その深みの中から、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見させてくださるように、心からお願いをいたします。この教会がどうぞ、上っ面な教会ではなくして、心の深みまで探られ、清められた教会として、またクリスチャンの群れとして、歩んでいくことができるように、主よどうぞ、御言葉と御霊によって、私たちのうちに良きことをなしてくださるように、心からお願いをいたします。尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。